突然なんですけど、リスナーのあなたにちょっと想像してみてほしいんです。例えば、オフィスとか SNS で、このプロジェクトには人生かけてますとか、もう死ぬ気で結果を出しますって、いつも熱く宣言しているあの人がですよ。実は誰よりも怯えていて、精神的に最も脆い状態にあるって私が言ったらどう思いますか？
まあ、おそらくほとんどの人は戸惑うでしょうね。
ですよね。
ええ。だって私たちの社会って、そうやって過剰な熱量をアピールして、何かに人生をかける姿勢こそが美徳であって、強さの証明なんだって、半ば信じ込まれてますからね。
いや、そうなんですよ。でも今日あなたと一緒に深掘りしていくテーマは、まさにその常識を根底からひっくり返すような内容なんです。人生かけてますっていう言葉がいかに危険で、実は最も信用できない言葉であるかっていう。
ええ、本当にそうですね。
その裏に潜む人間の心理を徹底的に解剖していくのが今回のミッションなんですが、さてちょっとこの辺りを紐解いていきましょうか。
はい。今回の探究はですね、単なるマインドセットとかそういう軽い話ではないんですよね。私たちが日々、仕事とか趣味、あるいは人間関係において、なぜこんなにも息苦しさを感じてしまうのかっていう、その根本的なメカニズムを暴き出すような非常に深いテーマになっています。
そうなんです。で、今回分析のベースとして取り上げるのが、愛知県にあるバドミントン教室、フィニックス愛知っていうところが発信している異色のブログ記事なんです。
これがまた非常に興味深い資料なんですよね。
はい。さらにそこに付随している AI による特別コラムもありまして、これがただのスポーツ指導のノウハウなんかじゃ全然なくて、人間の存在価値そのものを問うような清めて哲学的な内容なんですよね。
ええ、単なるスポーツ論の枠を完全に超越しています。
なので、まず最初の疑問としてお聞きしたいんですが、そもそも人はなぜそこまで大声で自分は人生をかけているんだって周囲にアピールしたがるんでしょうか？
ここでね、すごく興味深いのが、私たちの多くが無意識のうちに陥ってしまっている存在価値の広告化っていう心理メカニズムなんです。
存在価値の広告化ですか？
そうです。つまり、スポーツの勝敗とかビジネスでの成果っていうものを、自分はここにいる価値のある特別な人間なんだって世間に宣伝するための手っ取り早い広告ツールとして使ってしまっているんですよ。
なるほど。純粋にその競技とか仕事が好きでやっているつもりでも、実は深層心理のところでは、結果を出すことで他人に認められたいとか、自分の名前を刻みたいっていう自己証明の手段にすり替わっているってことですね。
まさにそういうことです。
でもそれって、うまくいっているときは絶好の看板になるんでしょうけど、なんか恐ろしいリスクを背負うことにもなりませんか？
おっしゃる通りです。自己証明のために結果を追い求める人はですね、失恋的に底なしの地獄に足を踏み入れることになってしまうんです。
底なしの地獄。
ええ。なぜかっていうと、勝利とか成功によって自分の人間的価値を証明しようとする構造は、裏を返せば負ければ自分は無価値な人間になるっていう呪いを自分自身にかけているのと同じだからです。
いやー、これ少し考えてみるとめちゃくちゃ恐ろしいことですよね。自分の全財産、つまり自尊心っていうなけなしの資産を、勝敗とか他人の評価っていう、自分では絶対にコントロール不可能な極めてボラティリティの高い株に全額投資しているような、そんな危険なギャンブルですよね。
いや、本当に的確なアナロジーだと思います。市場の気まぐれな動きに自分の全存在を委ねてしまっている状態ですよね。
はいはい。
このギャンブルの支配下に置かれてしまった人間っていうのは、プレーとか仕事そのものを楽しむ余裕なんて到底持てるわけがないんですよ。
確かにそんな余裕ないですよね。
常に負けたら自分の存在が否定されるっていう絶望的なプレッシャーと戦うことになりますから。その結果どうなってしまうと思いますか？
まあ、負けるのが怖くて必死で言い訳を探すようになるとか、あとは仲間の成長とか若い世代の台頭を素直に喜べなくて、自分の存在を脅かす敵として攻撃的になってしまうみたいなことでしょうか。
まさにそれが存在価値を勝敗に依存させた人間の末路なんですよ。自分を守るために周囲の全てが脅威に見えてしまうんです。
なるほど。でもちょっとここで少し引っかかるというか、あえてお聞きしたいんですけど、
はい、何でしょう。
自分が特別でありたいとか、他人に認められたいっていう強い欲求、つまり承認欲求とか野心こそが、時に人を常人離れした偉大な達成へと駆り立てる原動力になるんじゃないですかね。
ほう、なるほど。
歴史に名を残すようなトップアスリートとか起業家たちも、やっぱりそういう渇望を持っていたからこそ限界を突破できたんじゃないかって思うんですけど、どうなんでしょうか？
確かに承認欲求が一時的なブースター、つまり着火剤として機能することはあります。それは事実です。
はい。
しかしですね、人間の脳の構造上、他者の評価を燃料にして走り続けることっていうのは不可能なんですよ。長期的に見れば、自尊心を外部の勝敗に依存させている状態は必ずメンタルの崩壊を招きます。
メンタルの崩壊ですか？
ええ。負けられないっていう恐怖は、創造性とか柔軟な思考を奪ってしまって、最終的にはパフォーマンスを著しく低下させるんです。
なるほど。逆に下がってしまうんですね。
そうなんです。つまり、野心が人を偉大にするのではなくて、野心に支配された瞬間に、人は自滅へのカウントダウンを始めてしまうっていう構造なんですね。
なるほど。一時的な着火剤にはなっても、それをメインの燃料に燃やし続けると、自分自身が黒焦げになってしまうんですね。
まさにそういうことです。
つまり、勝敗っていうギャンブルに自尊心を全額投資するのは破滅への道だと。じゃあ、なんで私たちはそんな危険な賭けから簡単に降りられないんでしょうか。それはやっぱり、熱量とか情熱さえあれば必ず勝てるっていうもう一つの大きな幻想を信じ込んでいるからですよね。
本気だから報われるはずだっていうある種ナルシシズムに満ちた自己満足の物語ですよね。
今回の資料で提示されている具体例がとても痛快だったんですけど。
計算機の例ですね。
そうです。死ぬ気で計算問題を解きますって人間がどれだけ大声で意気込んでも、一瞬で並列処理をするコンピューターの領域には一生かかっても到達できないんだっていう、熱量と成果はイコールではないっていう、すごく残酷な事実ですよね。
はい。現実の成果とか勝利っていうのは物理法則や論理に基づくものであって、人間の感情の温度感とは何の関係もないんですよ。
感情の温度感とは無関係。
ええ。正しい方向に努力して正しい戦略を取らなければ、どれだけ死ぬ気であっても容赦なく敗北する。これは冷徹な事実です。
いや、ここからが本当に面白いところなんですけど、だとしたらですよ、なぜ私たちの社会は純粋な情熱で逆境を追うアンダードック、つまり勝ち目のない挑戦者の物語をこれほどまでに異常なほど愛しているんでしょうか。
確かに映画でも漫画でも定番ですよね。
そうなんです。最後に勝つのは決まって一番思いが強かったやつじゃないですか。情熱とか熱量って苦しい時に踏ん張るための少なくとも少しのアドバンテージにはならないんでしょうか。
これをもう少し大きな視点と結びつけて考えてみると、社会がアンダードックの物語を大量に消費したがるのには実は明確な理由があるんです。
理由ですか？
ええ。それは私たちが努力は必ず報われるべきだっていう公正世界誤謬と呼ばれる認知バイアスに依存しているからなんですよ。
公正世界誤謬、ジャストワールドファラシーですね。
はい。現実の世界っていうのは残酷でランダムであって、戦略を間違えれば熱量なんて無意味になってしまう。でもこの事実を直視するのは人間にとってあまりにも恐ろしいことなんです。
ああ、なるほど。
だからこそ最後は情熱が勝つっていう心地よいエンターテインメントの物語を作ることで、現実の冷酷さから目を背けているだけなんですよ。
なるほど。熱量があれば戦略不足をカバーできるっていうのは完全に錯覚であって、社会が作り出した気休めのエンターテインメントに過ぎないってことなんですね。
ええ、おっしゃる通りです。熱量という物語に依存した瞬間に、人は目の前にある冷徹な現実、つまり自分に足りないスキルは何かとか、どうすれば効率的かっていう客観的な分析ができなくなってしまうんです。
そっちの方が見えなくなっちゃうんですね。
そうです。感情の起伏に頼る人間よりも、感情を切り離して淡々と的確にタスクを処理し続ける人間の方が長期的には確実に高い成果を上げるんですよ。熱量っていうのは戦略の代替には決してなりえません。
感情の温度感で現実をねじ曲げることができない。いや、痛烈ですね。そしてここから議論はさらに深く、そして残酷な哲学の領域へと踏み込んでいきますよね。
そうですね。
仮に完璧な戦略を持っていたとしても、私たちの人生には個人の努力や熱量ではどうにもならない事態が突然襲いかかってきますよね。
人生に内在する現実の不条理ですね。病気とか、想定外の怪我とか事故、あるいは誰もが避けられない老化とか。
はい。今回の分析の中で私が特に胸を突かれたのが、 AI による特別コラムで言及されていた HIV 感染やがんという絶望的な現実に直面した選手たちの事例なんです。
あの部分は非常に重いテーゼでしたね。
ええ。現実の不条理っていうのは、私たちがどれだけ人生をかけていようが、情熱にあふれていようが、 一切の配慮をしてくれないんですよね。
全くしてくれませんね。
ここでリスナーのあなたにも非常に重い問いを投げかけたいと思うんです。もし世間が言うように、勝ち続けるものとか熱量の高いものだけに人間の価値があるんだとすれば、病気や事故によって市販の場でコートを去らざるを得なかった人々は価値のない失敗者になってしまうんでしょうか。
いや、これこそが情熱や勝敗で人間の存在価値を測ることの暴力性を暴き出す極限の問いなんですよ。
暴力性ですか。
ええ、私たちも無意識のうちに健康で情熱にあふれて結果を出している状態だけを正常で価値あるものだって定義してしまっているんです。
確かにそう思い込んでいます。
しかし私たちも生物である以上、病気とか衰えっていうのは単なる物理的な現象に過ぎないんですよね。それなのに熱量イコール価値っていう前提に立ってしまうと、こうあえない運命に直面した人々の尊厳まで奪い取ることになってしまうんです。
つまり多くの人が大声で夢を語ったり、人生をかけている自分を過剰に演じているその行為っていうのは、実は強さとか自信の証明なんかじゃないってことですよね。
はい。
本当は勝てない自分とか置いていく自分、これ以上頑張れない自分を直視するのが怖くてたまらないからなんですね。自分には価値がないとみなされることへの恐怖から逃げ回るために、派手で巨大な鎧を込んでで必死に自分を大きく見せているだけだったと。
その心理的メカニズムの分析は極めて重要だと思います。自己証明の脅迫観念がいかに人間に無理な演技を強いれているかってことですよね。
ええ、本当にそうですね。
本気でやっているポーズを取ることで、私たちは他者からの非難とか、何より自分自身の内側から湧き上がる無力感から身を守ろうとしているんです。過剰な熱量のアピールっていうのは、実は恐怖の裏返しなんですよ。
重すぎる鎧を着て恐怖に怯えながら戦っている状態、なんか想像するだけで息が詰まりますね。
本当に苦しい生き方だと思います。
では私たちがこの自分の存在価値の広告としての活動を完全にやめて、過剰な熱量という重い鎧も脱ぎ捨てたとしたら、一体どうなってしまうんでしょうか。
はあ。
どうやって毎日の仕事とか日々のタスクに向き合えばいいのか、感情のブースターなしでは燃え尽きて何もできなくなってしまうような気がするんですが。
そこがまさに感情への依存から脱却するための転換点なんですよ。結論から言えばですね、本当に強い人間、自立している人間っていうのは、熱量などという不確なものには頼りません。
頼らないんですか。
はい。テンションが高ろうが低かろうが、気分が乗っていまいが、ただ目の前にある必要なことを静かに粛々と実行する、それだけなんです。
気分が乗った日とか本気になれた日しか動けないっていうのは、情熱があるからじゃなくて単なる感情への依存に過ぎないんだと。
ええ、まさにそうです。
いや、耳が痛いですね。今日はモチベーションが上がらないからって先延ばしにするのは、熱量が足りないからじゃなくて、ただ自分の感情に振り回されているだけだと。
その通りです。ここで私たちが理解すべき最も重要なパラダイムシフトは、人生には最初から特別な意義や試験など存在しないっていう事実を受け入れることなんです。
何かを成し遂げるためとか、勝者になるために生まれてきたわけではないと。
ええ。
人生に無理やり大層な意義とか、合格しなければならない試験みたいなものを設定するから、勝手に不合格のスタンプを自分に押して苦しむことになる。最初から試験なんて存在しないんだから、不合格になりようがないじゃないかっていうことですよね。
その通りです。勝利とはその日に生じた単なる現象です。努力とは自身が選んだ行動に過ぎない。そして熱量はその場で湧き上がった感情に過ぎないんです。
はい。
この3つを明確に切り離すことが不可欠なんですよ。現象と行動と感情、これらすべてを自分の存在価値っていう一つの鍋でごちゃ混ぜに煮込んでしまうから、苦しくて身動きが取れなくなるんです。
すべてを切り離す。だからこそこの分析の結論として提示されている究極な格言が、これほどまでに深く刺さるんですね。
ええ、あの言葉ですね。
ちょっと読ませていただきますね。熱量は錯覚であり、証明は虚無である。存在の呪縛を手放し、ただ静かに目の前の一本を打て。いやー、しびれますね。
人間の認知の歪みを一刀両断する非常に洗練された言語化だと思います。
では今この深掘りを聞いてくださっているあなたにとって、つまりこれがどういう意味を持つのかっていうことですよね。あなたの日常にどう適用すればいいのか。
はい、そこが一番重要ですね。
今回の資料には自己証明の呪縛を解除するためのセルフチェック質問集というものがあるんです。ちょっと読み上げてみますので、あなたが日々向き合っている仕事とか、あるいは大切にしている趣味なんかを思い浮かべながら、 自分自身と対話してみてください。
ぜひご自身に問いかけてみてほしいですね。
いきます。質問その1、自分が大声で発している本気とか人生をかけるという言葉は、負けた時や失敗した時の恐怖から逃げるための過剰な演技になっていないか。
うん、これは痛いところをつかれますね。
続いて質問その2、勝利や成果を自分には価値があると他人に認めてもらうための看板、つまり自分の広告として使っていないか。
これも無意識にやってしまっている人が多いはずです。
そして質問その3、やる気や感情が高ぶらない日であっても、目の前のやるべき課題を静かに淡々と実行できているか。
はい、この3つの問いは、私たちが無意識に着込んでいる鎧の重さに気づかせてくれますよね。
そうですね。
ただここで誤解していただきたくないのは、人生に意義などないとか熱量など不要であるっていうこのスタンスは、決して全てを無意味だと投げ出すようなニヒリズム、いわゆる虚無主義ではないっていうことなんですよ。
むしろその真逆ですよね。
ええ、その真逆です。これはですね、最高度の自由と救済の哲学と呼ぶべきものなんです。
最高度の自由と救済の哲学。
はい、他者からの評価とか架空の人生の意義っていう重圧から自分を完全に解放して、過剰な熱量という分厚いメッキを剥ぎ取る、そしてただ静かに目の前にあるタスク、バドミントンで言えば飛んできた一球を丁寧に打ち返す。
はい、
それこそがどんな不条理な現実の中にあっても、心が折れることなくしなやかに生き延びるための究極の指針なんですよ。
私たちは自分の存在価値を証明するために、仕事とか趣味に人生をかける必要なんて全くないんですよね。情熱が燃えたぎっていなくてもいい。
ええ、その通りです。
自分の価値を宣伝するためじゃなくて、ただ目の前に飛んできたシャトルを丁寧に打ち返して、隣にいる仲間がこもっていたら淡々と助ける、本当にそれだけで十分なんですよね。
本当にそれだけで十分なんです。
なんだかこう肩の荷がふっと降りるような、それでいて明日からもっと純粋に目の前のことに打ち込めそうな、すごく不思議な感覚になりますね。
過剰な演技をやめた時、人間は初めて自分の持てるエネルギーのすべてを行動そのものに注ぎ込むことができるようになりますからね。
ここまで深く掘り下げてきましたけど、本当に濃密で視界が一気に開けるような時間でした。感情の高ぶりに依存しないで、淡々と目の前の課題に向き合う、それが本当の強さなのだと。
ええ、本当に素晴らしい探求だったと思います。
さて、最後にあなたに今回の議論をさらに一歩進めた新しい思考の種を投げかけてみたいと思います。
はい、
もし明日からあなたの仕事や趣味が自分の価値を他人に証明するための広告としての役割を完全に終えたとしたらどうなるでしょうか。
ほう、完全に終えたとしたら。
これまで他人からの評価を気にしたり、価値がないと思われる恐怖に対処したりするために使っていたあなたの中の膨大な脳内エネルギー、それが突然すべてフリーな状態を想像してみてください。
かなりのエネルギーが余るはずですよね。
そうなんです。自己証明のためではなく、純粋な好奇心や喜びだけのためにその膨大なエネルギーを使えるようになった時、あなたは自分が本当にやりたかったことの形が今までとは全く違うものに見えてくるかもしれません。
それは素晴らしい発見になるでしょうね。
その時、あらゆる呪縛から自由になったあなたの目の前に飛んでくる一球は一体どんな美しい軌道を描くでしょうか。ぜひその静かで力強い軌道を思い描きながら、明日からの日常を楽しんでみてください。
ええ、自分のためだけの一球を打ってほしいですね。
今回の深掘りはここまでとなります。あなたと一緒にこの深い思考の旅ができたこと、とても嬉しく思います。また次回お会いしましょう。